大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。暑いですよね。これ今録音してるのは7月の、日付が変わって9日になるのかな。東京の深夜、2時なんですけども、外の気温はまだ27、8度あるかな。日中も暑いですけど、夜もすごい暑いですよね。もう梅雨とかなくなっちゃうんじゃないのかな。どうなんだろう。もう地球温暖化なんかないって言ってた、やばい、どっかの国の大統領がいましたけど、ありますよね。これ地球温暖化じゃなくて何なんだって思いますけども、そんなわけで、もう盆踊りの季節がやってまいりました。てか、盆踊り、夏、昼間やると死にそうですよね。なんで、もちろん夕方やるんですけども、今年も盆踊りの季節、やってまいりました。今年私は、盆踊りをどこでやるかというと、まずは7月の末に札幌で、それから、8月の上旬に福島で、それからね、10月末に山口でもやります。今日はちょっとその話をしようかなと思います。もうこの番組聞いてる方はご存知と思いますけども、僕はもともと盆踊り実は大嫌いで、もう絶対関わりたいなんて思ってもなかったんですね。で、なんで関わるようになったかというきっかけは、東日本大震災なんですけども、で、震災で、地元の福島に帰って盆踊りを始めたなんて話ではちょっとなくて、地元の福島に帰ってプロジェクト福島を遠藤道郎さんとか和合良一さんとか、もうたくさんのみんなと作ったんですけども、その時の1年目はフェスティバル福島というのをやって、まあ言ってみれば音楽フェスみたいなのをやったんです。福島の四季の里でね。で、その時に、フェスの中心メンバーである遠藤道郎さんが盆踊りやりたいななんてことを1年目から言ってたんですけど、僕なんとなく盆踊りに乗り気じゃなくて、いやいや盆踊りじゃないのやりたいってずっと言ってて、1年目は盆踊りやりませんでした。で、2年目も、いやもう俺盆踊りやるならもう抜けるとか言って言うくらい抵抗してたんです、盆踊りにね。だけど道郎さんはずっと、盆踊りとやりたいって強く言ってて、パンクのスターリンの遠藤道郎がですよ、およそ盆踊りと真反対の遠藤道郎がずっと言ってて、なんかそうか、道郎さんがそこまで言うなら、俺はやんないけども手伝ってもいいよって言って、矢倉作って、盆踊りの曲を書いて、みんなで歌詞書いてくれたら俺曲作るからくらいな感じで、盆踊り手伝うけど参加しないくらいな勢いだったんです。2013年のそれは初めくらいかな、ちょうどアマちゃんが始まった年ですけどね。盆踊り作り出したわけです。盆踊り温度をね、プロジェクト福島で温度を作ろうっていうことになって、それでじゃあメンバーから歌詞募集って言ったら、もういっぱい道郎さんが特にすごい書いてくれたんですけど、みんなが歌詞を持ち寄ってくれて、でそれを僕が組み合わせて、その歌詞をね、それで、自分でもちょっと歌詞加えたりして、で音頭を書き出したんです。音楽の方ね。そしたらスラスラできちゃったというか、あんまり悩むこともなく歌詞並べてたら、あ、もうこんなメロディーだっていう感じで、ビートから何からアレンジまでも全部ファーッと、こんなに苦労しないで曲作ったの初めてだっていうくらい出来上がってしまって、ちょうどアマちゃんが流行り出した年でもあって、僕の中ではチャラッチャッチャッチャッチャッチャッチャラチャチャってあのメロディーが、ずっと鳴り続けてたんで、もうイントロはこのメロディー使った盆踊りにしようくらいな感じで、作ったのが「ええじゃないか音頭」っていう音頭 でこれ作ってるうちに、演奏で録音とかもしますよね、だんだん面白くなっちゃって、で最初の録音の時はね、千葉清彦さんに来てもらって、千葉清彦さんっていえばジャズとかフュージョンのドラマーとしてパーカッショニストとしても有名なんですけど、実は千葉流の、邦楽の有名な和太鼓奏者でもあって、和楽器のね、だから千葉さんにいろいろ音頭ってどういう風にやればいいんだっていうのをその時習ったりしながら録音して曲作っていくうちにだんだん面白くなっちゃって、でとどめはですね、その年の8月、福島で盆踊りを 町中広場っていうところでね、福島市のやったんです。でアマちゃんのヒットもあったりしたのかな。それでちょうどあのアマちゃんやっている当時、アマちゃんスペシャルビッグバンドっていう名前でしたけど、今の大友義秀スペシャルビッグバンドですね、このメンバーたちもみんな面白がって音頭やりたいっていうんで、盆踊りやりたいっていうんで、メンバーのかなりが集まって、それでこのええじゃないか音頭ほか、あと地元に帰ろう音頭とか、それからね、相馬盆歌を、山中カメラさんっていう、これ後でカメラさんについてお話ししますけど、に福島に来てもらって1ヶ月くらい滞在してもらったのかな、うちの実家にね。それで音頭作って、新しい新生相馬盆歌っていうのを作ってもらったりして、そんなこんなしてるうちに面白くなって、で本番の時ですよ、もうねハマりました。矢倉が真ん中にあるでしょ、そこでみんな歌ったりとかダンサーがいて、で僕らは端っこのにステージを作って演奏して、その矢倉とステージの真ん中でみんな円になって踊るんですが、一旦盆踊りが始まって音頭が始まるとみんなステージ誰も見ないんですよ。もうわーって盛り上がって踊って、ややトランス状態みたいになって、演奏している僕らの方なんか見ないの。それで演奏が終わるとみんな拍手するんですけど、こっちに向かって拍手じゃなくて天に向かって拍手するんですよね。でそれを見てて本当に面白いなと思って、音楽家がメインでみんなに音楽をなんていうのかな、演奏してそれで拍手をもらうみたいな構図じゃなくて、これもう会場全体が、祭りの場の中で音楽がその祭りと踊りを演出する一役目を担うっていう、その感じ、自分たちが主役だって思い上がる必要もない、その感じがすごい面白くて、で自分もだんだんトランスしていって、今までやったことない、ステージから会場に飛び降りてダンスしまくったりとか、そんなことも平気でできちゃうくらい盛り上がったんです。なのでもう本当にそれ以来音頭に、それ2013年ですからね、12年間音頭にはまりまくってます。そんなわけで今日の1曲目は、その最初に作ったええじゃないか音頭を、聞いてみましょうか。歌ってるのは、最初に歌うのは、永見純さん、福島在住、マダムギター、最高のブルースギタリストでもあり、ブルースシンガーです。そして、2番目に出てきて歌うのが遠藤道郎です。演奏しているのは、大友義秀、スペシャルビッグバンドのメンバー、たちと、あとはみんなで歌ったりしてるのは、プロジェクト福島のメンバーたちがみんなで歌ったりしてます。ではええじゃないか音頭、少々長いですけどフルコーラスで久々に聞いてみましょう。途中のインストパートのところはただ踊るだけじゃなくてみんなで手をつなぐという画期的な盆踊りです。みんなで本当に輪になるって手をつなぐ盆踊りです。ではええじゃないか音頭聞いてください。永見純と遠藤道郎が歌ってます。大友義秀でスペシャルビッグバンドが演奏してます。2013年に作られた、プロジェクト福島のみんなと作りましたええじゃないか音頭を聞いてもらいました。これでね、毎年夏を踊ってるんです。今年のね夏もやりますよ。8月のね10日です、フェスティバル福島納涼盆踊り本番、福島の駅前通りでやる予定です。時間とか細かいことはまだ未定ですけども、おそらく昼間の時間に、コレクティブ福島による即興オーケストラやります。コレクティブ福島がなんだかこの後説明しますね。そして夜、多分夕方くらいから夜にかけてちょっとだけ涼しくなった時間帯に、納涼盆踊り、やります。ぜひぜひ8月の10日日曜日です。福島に来てください。福島駅降りて東口に出てまっすぐ行くとすぐ会場に、2、3分歩くと会場にぶつかります。駅前通りを封鎖してですね、やりますので、ぜひぜひプロジェクト福島のホームページにもうじき詳細出るんじゃないかな。8月10日は間違いないです。それでもちろん当日来ていきなり踊りに参加することもできますし、もう自由に踊ってくれればいいんですけども、振り付けも振り付け一応あるんですけど、その通りやんなくてもいいし、やってもいいしって感じです。誰かが踊ってんのを見よう見真似で真似してもいいし、全然違う踊りでもウェルカムです。でね、踊りだけじゃなくて演奏も、これね生で演奏するんです。録音流すんじゃなくて生で演奏して、みんなで生で歌って作る盆踊りなんですけども、演奏も誰でも参加できます。楽器も一切 問いません。何持ってきてくれてもいいです。トランペット持ってきてくれてもいい、ドラムセットでもいい、ベースでもギターでもいい、なんだろう、バグパイプだっていいよ、なんだっていいです。トランペット買って1ヶ月目っていう人でも参加できます。実際そういう人もいるしね。でどうやれば参加できるかというと、8月の9日に、リハーサルとワークショップを昼間から夕方にかけて福島のジャズ喫茶のミンガスというところでやります。60人くらいは入れるところなので、そこで練習やります。8月の9日土曜日です。参加費はね1000円です。それで10日の日にもう本番できちゃう。もうどんな楽器の人でもいいです。来た人全員入れます。よほど人に迷惑かけたり、法律に触れない限りは、もうどんな人でも、ただし自分で楽器セッティングしなきゃダメだよ。人の楽器は使えないので、自分で楽器をセッティングするのが条件。例えばエレキギターの人だったら、自分でなんとかエレキギターのアンプを調達するか持ってくるかしてください。電池式でもいいしね。去年はね、エレキギターだけで10人いたかな。ベーシストだけで4人。みんななんとかアンプとかシェアしながらやってましたけどね。ミンガスでアンプ、ベースアンプ 1,2 台は借りれるけど、でもそんくらいなので、なるべく自分でアンプもドラムも持ってくること、あともちろん管楽器も何でもウェルカム、三味線も OK、 尺八も OK、もう管楽器奏者だったらもう誰でもウェルカムで、事前に音源もそれから、譜面もアップするので、それ見て練習してきてください、自分なりに。それで9日の日に福島のジャズ喫茶のミンガスでリハーサルをして、それから、10日の日本番です。ちょっとくらい間違っても大丈夫。何十人もいたら必ず誰かしらちゃんと演奏してくれるから、それにくっついていけば大丈夫です。とりあえずね、これで2年やったけど大丈夫だった、毎年。腕に自信のある人もない人もぜひぜひ集まってください。プロの人も来てぜひぜひ、上手い人がいればそれはもちろん嬉しいし、そうじゃなくても楽器なんかできなくてもいっぱい人が入ると本当面白いから、この面白さ、60人とか70人でこれ演奏する面白さを味わったら最高です。で、盆踊りの曲だけじゃなくて、10日の日、さっきも言った通り昼間は、即興演奏でやります、野外で。これもただ適当に即興演奏やるんじゃなくて、みんなで指揮しながらかなり面白い曲にその場で作り上げられていくので、これもねぜひぜひ参加して、そしてちょっとねおまけがあります。8月の11日にもう一回そのジャズ喫茶のミンガスに戻って、みんなで公式録音をしようと思います。アルバムを作ろうという魂胆です。もうその場で集まった何十人かで、盆踊りの温度のアルバムも作りますけども、それだけじゃなくて主に即興演奏のアルバム作りたいと思ってます。福島発の、新しい形の、盆踊りと、それから新しい形の即興演奏っていうのを世界に発信してアルバム作れればと思ってますので、それ8月11日が録音です。もう一回言います。8月の9日がリハーサルワークショップ、昼間です。多分1時か2時くらいから夕方くらいまで福島のミンガスというお店でやります。そして8月10日が福島駅前広場で本番です。駅前広場じゃないや、福島駅前通りだ、で本番です。盆踊りは多分夕方かな、即興演奏はお昼間にやります。そして8月の11日再び、11日はね月曜日の祝日ですね。これなんで祝日なんだろう、よく分かってないな俺なんだか知らないけど祝日です。8月の11日に、このコレクティブ福島で集まったメンバーたちで、公式に録音をします。福島のジャズ喫茶のミンガスというところに再び集まって、参加費1000円です。お金取んのが多いって言われそうですけど、みんなでミンガスの仮賃とミンガスで出してくれるドリンク代をシェアする感じなので安いよね。1000円でドリンク飲み放題ですよ。まあアルコールじゃないけどね。それで、会場費に当てます。それでさらに、そこでちゃんとした録音をします。公式な録音です。結構ちゃんとした機材持ち込んで録音する予定です。でそれをまあうまく録音できればですけど、僕できると確信していて、まずは即興演奏のアルバム出したい。福島発の即興演奏、そして、うまくいけば盆踊りの方も福島発の、誰でも演奏できる、ポップ盆踊りみたいなのを、出したいなと思ってるので、ぜひぜひ。やっと俺震災2011年に福島で活動を始めてから、福島からなんか文化を作んなきゃって言って ったんだけど、やっとできると。もちろんずっとやってきたから、あの作品作んなくたって、例えば盆踊りやるとかいろんな活動そのものが文化だけども、いよいよ作品作りに俺考え方今シフトしてます。そろそろそういう時期が来たなと思ってて、盆踊りだけじゃなくてね、あのちょっと他の作品作ることも、この間もちらっと話したけどね、あの県立美術館の人とか、あとオプティカル矢部内の矢部内さんとか、いろんな人たちと一緒に、鈴木優也さん美術家とかね、一緒に何か福島から作るっていうのをやりたいと思ってて、別に福島出身者じゃなくていいよ、俺福島出身じゃないもん、福島育ちだけどね、あのそういうつまんない、なんていうのかな、島国根性みたいなとかナショナリズムみたいな一切なしで、そういうのやりたいなって、思ってます。福島から何か生まれるぞっていうシフトにいよいよ、今来てるかな、長かったな、ここまでプロジェクト福島始めてから十何年14年か。もう僕リーダーでも何でもなくて、ただの一メンバーで勝手に動いてるだけですけどね、コレクティブ福島もう本格的に始動だよ。だからぜひぜひ参加して、でこのラジオ聞いた人で他の人にもこれ伝えたいって人があったら、内緒にしないでどんどん伝えてシェアしてください、この情報、KBS 京都、それからラジオ福島、それと静岡放送でもやってると思うけど、ラジコでも聞けるので、もうとにかくこれシェアしてくれたらすごい嬉しいです。あ、そうだよ。それで、この盆踊り、福島で始まった盆踊り、実は札幌に、もうその翌年から札幌でも、これやりたいって話が出てきて、で、札幌でもね、ずっと続いてます。それが8月祭っていう名前になって、今年は7月の25日と26日に、北三条広場赤プラという場所で、8月祭。で、札幌8月祭で盆踊りやります。で最初の方は、僕とか、ビッグバンドのメンバーが行ったんですけども、今は8月祭スペシャルビッグバンドという名前で、北海道の人たちが作ったビッグバンドが演奏してます。しばらく僕がリーダーやってたんですけど、今年からは、北海道の吉田のの子とか、それからマレウルーのマユンとかがリーダーシップを取ってバンド弾きます。僕ももちろんゲストで、そこに入ります。だから今までとメンバー一緒なんですけども、より、札幌、北海道地元色ができて面白いものになっていくんじゃないかなと、思ってます。8月25日、盆踊りはね、18時から。そして26日、盆踊りは、17時と19時の2回、25日が18時と20時の2回、それから26日の方は、7月26日の方はさっき言った即興のやつ、これは私が引っ張ります、オーケストラ札幌が、15時から、やります。その辺はぜひぜひ、札幌8月祭 のホームページ見て、札幌の方にも来てくださいね。そしてもう一個、山口です。福島から見たら、長州の敵の山口と、私は四つに組んで楽しくですね、今年の10月の26日に盆踊りやります。なぜかというと、山口にワイカムという、私がとても世話になっている山口情報芸術センターというメディアアートの美術館があって、そこでちょっとしたプロジェクトを私は、ここしばらくやってます。少し長く続けようと思っていて、この盆踊りもね、続けられたらと思ってます。で盆踊り実は一緒に作ってるのが、福島で盆踊りを一緒に今から12年前に作った山中カメラさん、私がとっても尊敬している盆踊り作家です。このカメラさんと一緒に山口の新しい盆踊りをワイカムなんかと一緒になって、アルスコーレというプロジェクトで今、作っているところです。これについてはポッドキャスト版でもちょっと話そうかな。そんなわけで、今年は札幌で7月の25、26日、福島では8月の10日、その前の9日リハーサル、11日は、レコーディングまであります。そして10月の26日には山口で盆踊り。この山口の盆踊りも山口で演奏するメンバー大募集です。東京から来ても福島から来てもいいよ。これもそのうち、ワイカムなりアルスコーレのプロジェクトで発表すると思いますけども、もうその時来たメンバーでバンド組んでやるっていう形は、福島の、コレクティブ福島と一緒です。山口でも10月26日にやります。バンドメンバーそろそろ募集です。ということで、細かいことはね、ポッドキャスト版で でもやりたいと思いますけど、山中カメラさんが今もう山口にこのために引っ越してですね、山口のみんなと作ってます。私ももちろんそこに、一緒に参加して盆踊り作ります。ということで今日ラストはその山中カメラさんが福島に来て録音した、カメラさんがアレンジ、そして大友義秀スペシャルビッグバンドが演奏、そして当時福島在住の遠藤智恵が歌います。新生相馬盆歌で今日はお別れしたいと思います。この話の続き、山口の話はねポッドキャスト版でもやります。ぜひぜひこの話みんなでシェアして盆踊り一緒に作りましょう、一緒に踊りましょう、一緒に演奏できればいいなと思ってます。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで本編の方では盆踊りの話しましたけども、こちらの方では盆踊り&山口での話したいと思います。なんか本編の最後の方で福島の敵長州と一緒にやってますとか言ったけど、これ福島以外の人、特に会津の人以外の人には会津信じがたいと思うんだけど、今でも会津とか福島では長州山口と何ってそんな奴らと付き合うなっていう人いたりするんですよね。冗談で言ってんのかと思うと時々本気だったりして怖いんですけども、150年前の戦争だからもういいじゃんって思うんだけどね。まあそれはともかく、僕ねすごくいいことだなって思うのは、昔戦争した人たちでもこうやって楽しくやれるっていうのがね、何代も後になるとね。だけどもう一つもっと面白い話があって、実は福島で当時踊られていた盆踊りが山口にいっぱい残ってるの、白川踊りっていう名前で。これなんでかっていうと、当時戊辰戦争で、長州薩長の兵隊たちがどんどん東北地方に入っていって、特に幕府軍の中心は会津藩ですからね。で福島あたりは幕府軍側が多かったので、もうコテンパンにやられたわけですよ、薩長に。だからまあそれは福島の人は長州に恨み持つのはまあ当時は当然だとして、だけど長州よくよく考えるとなんですけど、当時の兵隊と呼ばれてる人たちは侍もいたけども、基本的には実動部隊は農民で借り出された人たちなんですよね。だから本当に戦争をやりたくてやってたのかどうか分かんない、聞いたわけじゃないから。だけどその人たちはやっぱりもともと侍ではないので、向こうに行って戦争して死んだ相手の兵隊とかを弔うために地元の人たち、相手というかね、会津藩の兵隊を弔うために地元の人たちがやっていた盆踊りにどうも参加してるんですよね。どういうことって思うけどね。それで自分たちの軍でも人がいっぱい死んでるわけだからね、それで弔ってたみたいなんです。でその盆踊りを持ち帰っていて、だからね長州だけじゃなくて、例えば愛知県とかそういうところにも白川踊りが残ってるらしいんですけども、いずれにしろね長州は結構残っていて、今でもね踊られてるみたいなんですよ。で今そのあたりを私が本当にこれねもう何度言っても言い足りないくらい本当に心から尊敬している盆踊り作家の山中カメラさん、この人がいなかったら僕盆踊り始めてなかったんだけど、このカメラさんが実は山口出身だったらしくて、僕が声かけて山口で盆踊り作りませんかって言ったら、それをきっかけに引っ越してきちゃったんだよね。いいのって思ったら、いや実は本当は山口市もともと出身だから、そろそろ山口にも行こうかなと思ってたんですっていう、本当かどうか分かんないけどね。それでカメラさんが今山口で白川踊りのことを調べたりとかいろいろしながら地元の人たちと一緒に歌詞作りをしてるんですけど、それで、私はそこに参入して一緒に曲作ろうと思ってるんだけど、そんなわけで、せっかくそうやって持ち帰った踊りがあるんだから、それをそのままやるわけじゃないですけども、今度は福島でやったプロジェクト福島が作った「ええじゃないか音頭」とかを作ったチーム、要するに私とか、それからカメラさんは新生相馬盆歌作りましたけど、そのチームが今度は山口で、山口の新しい盆踊り「ワイカム」の人たちと協力してね、で新しい盆踊りを作って、これもまたいずれ福島でやれたらいいなくらいに思ってるんですよね。って思ってんの。盆踊り何がいいって、敵も味方も関係なくなることなんですよね。今なんていうかね、 僕も本当に SNS あんまりやらなくなっちゃった一番の理由は、 SNS ってすぐ敵と味方を分けて非難し合うでしょう。もちろん僕の考え方と違う考え方の人がいっぱいいるし、そういうの見ても違うなって思うよ、向こうだと思うと思うけど、だけどそれを言論で戦わせるのっていうのはそんなにカジュアルに戦わせちゃ僕いけないと思っていて、もう少し丁寧に考え方っていうのは戦わせるにしてもね、するべきだと思うんだけど、ただそんなこと言ったってね、今現実にはメディアがこうなってるから、すごくカジュアルに簡単に線引きができて、簡単に喧嘩ができて、簡単に白黒はっきりつける、赤組、白組、黒組、黄色組って、お前あっちだろ、俺こっちだっていうのをすぐ線引きしちゃうでしょ。だけどよくよく考えてみて、 SNS じゃない世界で現実にはですよ、この人の考え方は違うから白組だ、俺はこういう考えだから黒組だって分かれて、生きてます？そんなことないよね。例えば職場でいる人たちの考え方なんかそんな深く聞かないでしょ。よっぽど親しくなんないとね。それは深く聞いちゃうとうまくいかないからですよ。よく人間はちゃんと議論を戦わせて意見を、正直に言うべきだったけど、俺あんなの完全に嘘だと思ってて、そんなことしたら戦争しか起こんないよ、本音を言うべきだったけど、そんなことしたら喧嘩しか起こんないと思う。だって人間なんてみんな考え方違うし、人に対して寛容になかなかなれないんだもん。じゃあどうやって一緒にやっていくかっていうと、ぼやっとさせることだと思う。なんかあいつ酒飲むとさ、差別的なこと言うんだけどっていう人だって普段酒飲まなきゃ言わないこともあったりして、そしたらなんていうのかな、俺でも差別はさすがに許せないかな、差別はダメだけどそれでね、ダメだって言ってもうあいつとは付き合わないってなっちゃうと、本当にそういう人たち同士だけで一緒になっていくしかないでしょ。それよりも例えば盆踊りでなんかわけわかんないけど一緒に踊って仲良くなった時に、あれ俺こんなにあの人のたちのこと差別してたけども、ちょっと待てよ、ちょっと違ったかもって自然に思うような形ができるのが僕盆踊りだと思ってるんです。別に差別の話だけじゃないよ。で相手の考え方に同調すればいいってことでも全然ないんだけども、入り口がね、いきなりその人の本音のエクストリームな意見で人は出会うべきじゃないと思ってて、そんなことよりもとりあえずなんか一緒にいると楽しいっていう現場で知り合ったら、仮に考え方が違ったとしてもうまい形の、共生の仕方が僕できると思ってて、人類ってずっとそうやってきたと思うんだよね。うまい形で、それが祭りだったりとか居酒屋だったりとかそういう場所だったんだと思う。だけどそれがなんていうのかな、 SNS でもろに本音が出るようになっちゃうと、そういうことがしにくくなっちゃったりして、だから僕は最初のうちすごい SNS に可能性を見て面白いと思ったんだけど、特にコロナ禍の途中くらいからかな、あこれはちょっとやめようと思って、やめてないけどね、告知とかしたり、まあ必要なこともあるから、だけどそこでどうこう自分の主張を言うっていうのは違うなと思って、言ったっていいんだよもちろん、だけど僕の場合です、僕は違う場所でそれをやっていこうと思って、その一つがこの盆踊りで、もう一つがこういうラジオで、言ってったりとか、だけど僕はやっぱ音楽家だからね、言葉で言うのももちろんなんだけども、自分がやってる音楽の中でそれ自分のもの考え方を反映させればいいと思ってる。音楽考え方を反映させるために音楽やってるんじゃないんだけど、自然にそういう風になるからね、っていうので僕はいいと思ってて、まあ話が大きくそれちゃいました。それで盆踊りですよ。それで山口で、さっきも言ったように山口情報芸術センター YCAM というところで、あんま詳しくは言えないですけども、ちょっと何年かがかりで大きなプロジェクトをやりたいなと思っていて、今いろいろそことやり取りしていく中で、僕のこの20年なりの活動の集大成みたいなものを山口情報センターでやれたらいいなって今思ってるんです。来年くらいにやれたら最高ですけどね。まだ本決まりじゃないけど。で、その中で、僕、実は山口情報芸術センターでは2005年に大きな展示をやっていて、アンサンブルズっていう名前なんですけども、これを やることで僕はなんか次のシフトに行けたんですよね。で、その後の活動の基礎になったの。プロジェクト福島にしろ、何にしろ、音遊びの会とかも同時期だけど、山口情報芸術センターでやった、ワイカムでやったアンサンブルズと同時期に始めた音遊びの会かな。それからもう一つ、アジアミーティングっていうアジアの人たちと一緒に演奏するプロジェクトね。この3つのプロジェクトが2005年に始まっていて、これがね、僕のその後の活動の基礎になっていて、それで震災を受けてプロジェクト福島が始まりってなってったんですよ。で、それからさらに十何年経って、そろそろそのいろんな活動がガッともう一回出発点の山口の、ワイカムで、それらをまとめた活動できないかなと思ってて、だから展示作品もやりつつ、盆踊り音頭もやりつつ、それ以外のこともねまだ内緒で言えないけども、考えてるっていうのを来年くらい、来年の秋くらいにやれればいいなと思ってて、交渉中なんですけど、だから本当はこんなペラペラ喋っちゃいけないよね、もしもうまくいけばやれる。でその前段階として、まず盆踊り作るとこから始めよう。で、あともう一つね、バラ色の人生っていうタイトルの小さい展示作品があるんで、それも今年作れればと思ってるんですけども、山口でね、10月の26日にどっちもあのオープン、盆踊りも26日日曜日にやりますけど、でその時に思い浮かんだのがカメラさんなんです。でなんでカメラさんかっていうと、僕実はあのさっき本編でも話したけど、遠藤道郎さんなんかにもう強く言われて2013年に盆踊り始めたまあ、ってそれでハマったんだけど、ハマったのは事実そうなんですけど、その前に盆踊り悪くないなっていうか、これ盆踊り毛嫌いしてたけどそんなに悪い、つまんないもんじゃない、面白いと思ったきっかけは2009年の別府で行われたアートフェスティバルで、別府混浴温泉世界っていうアートフェスティバルがあったんです。これタイトルだけ聞くとちょっとびっくりするでしょ。別に混浴でみんなであれですよ、あの裸になって付き合うわけじゃなくて、ただタイトルがそうで、要するにいろいろ混ぜこぜにお風呂に入るような感じのアートフェスティバルをやりたいってことだったと思うんだけど、これ素晴らしいフェスティバルで、僕もそこで、その年は、一般の人たちとワークショップやりながらコンサートやったりとか、そうそう、そこで、初めて、あのトンコリというアイヌの楽器を演奏する沖さんと出会ったりとかね、すごい楽しいことがあって、それでそれからさらに2010何年だったかな、あのその別府混浴温泉世界で私はあの一人で作ったあのインスタレーションのバラリの人生って作品も作ったんですけど、そのね2009年の時の別府混浴温泉世界のエンディングに盆踊りやったんですよ。で、主催者の、スタッフとかやってた、アベリアさんって人とか、それから P3 のあやちゃんとか、そういう人たちに盆踊りに行こうって誘われたの。だからさ、盆踊りその当時は本気で嫌いだったから、いやいいよ盆踊りって言ってたんだけど、そのあやちゃんとかアベリアさんに誘われたら僕はノーと言えない、こんな素敵な方たちに誘われたらね。それでじゃあ行くって言って行ったら楽しくて踊りまくったんだよね。で、なんで楽しかったかというと、その山中カメラさんが別府、別府最適温度っていうタイトルの温度を作ってて、ふざけた名前だなと思って、最初は、あの、だから温度は嫌いなんだよくらいに思ってたの。ところが、流れ出した温度を聞くとですね、あの、なんて言うんだろう、1970年代以降のポップスのハーモニーを使ってるわけ。で、それまで温度って言うと、まあ、すごく伝統的な、江戸時代からあるような温度だとハーモニーとかじゃなくて、もちろん太鼓と笛と歌とかっていう感じでしょ。それはそれで、まあ、好きじゃなかったけど嫌いじゃないし伝統だしくらいに思ってたの。で、僕らが知っている温度って大抵は昭和以降にできた、東京温度とかね、ああいう、なんていうのかな、歌謡温度なんだよね。僕らがちっちゃい頃だと東京温度と、あとはオバキュー温度とかね、そういう要するに当時のポップスをうまく流用してどこの地域の人でも踊れる温度っていうのが普通に流行ってて、福島だとわらじ温度とかね、だからそういうのがね僕嫌いだったんだと思う。ところがカメラさんの温度聞いたら、そういう当時のあのなんていうのかな、俺がちょっとダサいって思っちゃったハーモニーとは全然違う、まあ言ってみれば松任谷由実とかが使ってるようなハーモニーで温度作ってるわけで、って思ったの。ちょっと感心したっていうのが一つ。それと同時に温度のビートとかノリって、俺こんなに嫌いだとか言ってたくせに、ちょっと待てよと、これ 俺が大好きなクレイジーキャッツのノリと一緒じゃんっていうスーダラ節とかね。でそこでねちょっと目を開かれたの。しかもアベリアさんとアヤちゃんと楽しく踊れるしね。もうこれ小学校の時のあれだよね、なんだっけ、なんていうの、手つないで踊るやつ、名前忘れちゃった。すごくさ、お遊戯みたいなダンスが嫌いだったんだけど、好きな女の子と手つなげるから俺いいなって思ったんだよね。なんていうの、ああいうの、あ、すっげえ俺もう本当に老化だ、ああいうダンスの名前が出てこないとかさ、あとマイムマイムとかね、やったでしょ小学校の頃って。これもう年取った世代しか知らないよね。で、だんだん入れ替わって違う女の子と手つないで、大好きな女の子のりこちゃんの手前で止まっちゃったりして残念みたいな。まあいいや、それは置いといて、ちょっとねそういうのも思い出したんだよね、盆踊りやりながら。それでだからね、その時にカメラさんに興味持ったの。しかも演奏してるメンバーの中に山内桂さんっていう大分の即興シーンの重鎮みたいな、およそ音頭とは関係のないすごいストイックな即興演奏やる面白いサックス奏者がいて、この人も僕尊敬してる人なんですけども、山内桂さんがサックスで音頭の中でアドリブ取ってんの。え、ちょっと待って、こういう人も入れるんだっていう。だからそのカメラさんの、別府最適音頭聞いた時に、ちょっと可能性を見たんだよね。いや、音頭をあんまバカにしちゃいけないっていうか、僕が大好きなクレイジーキャッツここに入ってるし、自分が聴いてきた、70年代以降のポップスの要素もぶち込めるし、それより何よりアバンギャルドとか即興やってる人もここに入ってるのもありだし、何よりダンスミュージック楽しいしねって思ったのが山中カメラさんきっかけでした。でカメラさんの他のもちょっとチェックして、この人本当面白いやと思って、それでね、2013年に福島で音頭作るときに僕はカメラさんに会いたくて、もうそれだけの理由、それで、福島にカメラさんを呼んで、うちの実家に何日間か泊まってもらって、シンセソーマボーター作ったの。でね、カメラさんの作り方って素晴らしくて、俺みたいにもうガンガンガンガンもう自分の好きに作っちゃうんじゃなくて、ちゃんと地元の人に取材しながら密着しながら丁寧に、温度って何か、ここの人たちにとっての温度って何なのか、歴史は何なのかって調べながらすごい丁寧に作っていくんですよ。でそういうのも見てて、本当にこの人すごいっていうか偉大だなっていうか尊敬しちゃって、それでその時作ったのが新生相馬ボンウタでした。でまたいつかカメラさんと一緒にやりたいなと思ってて、もう気づいたら12年も経っちゃったかな。一巡りですよね、山口で。実は盆踊り作りたいっていう時にカメラさんどうって言ったのは僕じゃなくて、ワイカムのスタッフの人で、おなんでカメラさん知ってんのって言ったら、カメラさん実は山口出身のはずですって言うんだよ。それでおーと思って声かけたら、ちょうど空いてるし山口に越すって言い出して、それでねまた今カメラさんと一緒にやってます。この人本当に最高だよ、変わってる人だけど、カメラさんと今一緒にやれるのが本当に幸せ。そんなわけで、山口のワイカムで今年盆踊り作ります。ワイカムの多分サイト、ワイカムかな、それともアルスコーレっていうプロジェクトなので、アルスコーレ、っていうので検索すると多分出てくると思う、このプロジェクトね。アルスコーレってどういう意味かって言うと、アルスってアートの語源の技術みたいな意味だよね、確かね。ギリシャ語、ローマ語、ラテン語、知らない、よくわかんないけど語源だよね、アートのね。でスコーレは学校の語源ですね、スコーレ、スコラとかいうね。でアルスコーレっていう名前で、多分ワイカムと街中、山口市内の街中が一緒になってやっているプロジェクトで、山城さんとか、三宅さんとかそういった人たちがこのプロジェクトを推進してるんですけども、それで、その中で、その枠組みの中で、今年盆踊り作ります。バンドメンバー募集です。山口の人だったらもう大歓迎、他からでも通って練習してくれるなら大歓迎、バンドの楽器は問いません、何の楽器でもいいです。山口の新しい音頭を一緒に演奏して、10月の26日、山口市内の商店街で一緒に盆踊りやりましょう。ということで、すっごい長くなっちゃったけど、これさ、これ聞いた人は山口の人に知り合いがいたらぜひ情報シェアして、それから本編の方も福島のね、盆踊りとか、それからこれ クティブ福島の話しているので、ぜひ、あ、札幌の話もしているので、ぜひシェアして、なるべくこんあの盆踊りとかね、いっぱいの人でやった方が楽しいので、ぜひぜひこれね、あのシェア、あのさっき SNS あんまやんないとか言ってたくせに言うのもなんだけど、 SNS とかでこのポッドキャスト版どんどんシェアしてくれると嬉しいです。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、盆踊り特集をお送りしました。すげえ暑いな。部屋で録音するときはクーラー止めてるので、今すごい暑い、ちょっともうクーラーつけたいので、そろそろこの辺にしたいと思います。ジャムジャムラジオ、また来週。